さて、今日はあなたが共有してくれた資料をもとに、古文単語の差がなしについて、掘り下げていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
これ、性がないって書くから、単純に、まあ、性質がないのかなって思っちゃうんですけど。
ええ、そう見えますよね。
でも資料を読むと、どうもそれだけじゃない、もっと深い意味があるみたいで。
そうなんです。この差がなしは、形容詞の句活用ですね。性、つまり生まれつきの性質とか習慣とか、そういうものに対する、まあ、ネガティブな評価を含む言葉なんです。
ネガティブな評価。
ええ。ただ、性質がないというよりは、良い性質がない、あるいはもう一歩進んで良くない性質だというニュアンスが強い。そこがポイントですね。
なるほど。良くない性質ですか。じゃあ具体的にどんな良くないのか早速見ていきましょうか。
はい。
資料によると主な意味は3つあると。まず1つ目、意地が悪い、想念が良くない、口が悪い。
ええ。
これは結構ストレートですね。人の性格とか言動の、まあ、悪質な部分を指すと。
まさに。人の内面にある悪意とか、そういうものを指す場合の典型例です。つつれ草に出てくる佐賀巻氏との訴訟理なんていうのは。
ああ、つつれ草。
ええ。あれは単なるあるごちというより、想念の曲がった人の悪意のこもった非難みたいな、かなり強い響きがありますね。
なるほど。結構厳しい言葉なんですね。
そうですね。
じゃあ、二つ目の意味はどうでしょう。子供などがいたらじらだ、やんちゃだ、容疑が悪い。これはさっきの悪意とはちょっと違いますか？
ええ、少しニュアンスが変わりますね。こちらは主に子供の、まあ、手に負えない行動。現代で言うと、わんぱくとか、そういうのに近いかもしれません。
ああ、はいはい。
ただ、古文の場合、単に微笑ましい、いたずらだけじゃなくて、もっと強い非難、本当にこもった子だとか、しつけがなってないみたいな、そういう嘆きを含むこともあるんです。
へえ、じゃあ、源氏物語の差がなき童兵衛っていうのは？
あれはまさにそういう手に負えない子供たちっていう感じですね。あと枕草子なんかだと差がなち犬みたいに動物にも使ったりします。
あ、犬にも行儀が悪いみたいな。
そうです、そうです。しつけのなってない犬というような意味合いで。
人間だけじゃないんですね。面白いな。
ええ。
そして3つ目、これはまた前の2つとは随分と毛色が違いますね。運勢、縁起などが良くない、不吉だ。
そうなんです。これは用例としては前の2つよりは少ないんですが、確かに存在する意味ですね。
人の性質じゃなくて運とか状況そのもの。
ええ、例えば差がなき夏なりけりといえば、天候不順だったとか何か悪いことが続いたとかで、いや良くない夏だったなというような感じですね。
不運な夏みたいな。
そういうことです。人の力ではどうにもならないような巡り合わせの悪さ、不吉さ、そういうのを表すこともあるんです。
はあ、なるほど。
だから差がなしは文脈によって誰について、あるいは何について言っているのか、そこをしっかり読み取るのがすごく大事になってきます。
資料にあったつれすらの放火の話もあれは、
ああそうですね、差がなき者のいたずらみたいな例ですね。あれなんかは意地が悪い、なおかつ立ちが悪いいたずらをするものみたいに、一つ目と二つ目の意味がこう重なってるとも解釈できますね。
なるほどな。いや、深いですね。語源としては差がになしがついた竹っていうシンプルな形なのに。
ええ、そうなんです。平安時代からある言葉ですけどね。
こんなに意味が広がっていくと。
そういうことですね。ですからまとめると、差がなしという一つの言葉には意地悪さ、手に負えないいたずら、それから不運、不吉といった複数の意味がある。
はい。
でもその根っこには常に好ましくない性質、状態っていう共通の認識があるわけです。
ふむふむ。
古典を読むときにはどの意味で使われているのかなというのを、前後の文脈からこう慎重に判断していく必要があるということですね。
いや、これは勉強になりました。これで次に古典で差がなしが出てきても、単に悪いって訳すんじゃなくて、これは悪意かな、子供のやんちゃさかな、それとも不運のことみたいに、もっと具体的に考えられそうです。
ええ、ぜひそうしてみてください。読解の解像度が上がると思いますよ。
確かに、ぐっと面白くなりそうです。
それでですね、最後に一つちょっと考えてみてほしい問いかけがあるんですが。
お、何でしょう。
資料にもありましたけど、差がなしの対義語的なものとして、よし、良いとか、おとなし、資料分別があるが挙げられてましたよね。
はい、ありました。
じゃあこういう差がなしみたいなネガティブな概念を深く知ることが逆に古文の世界での良さとか善良さあるいは分別みたいなポジティブな価値観の理解にどうつながっていくと思いますか？
ああ、なるほど。ネガティブを知ることでポジティブがより深くわかるみたいな？
ええ、そういう視点です。これをちょっと考えてみるのもまた古典を読む上での一つの面白い切り口になるんじゃないかなと。
確かにそうですね。いやー、面白い問いかけありがとうございます。これは持ち帰って考えてみます。
はい、ぜひ。